有馬ねと
K のペダンチックラジオ。
まあ、今回漫画家である布石くんをお迎えしているんですけども、
よろしくお願いします。
まあ、今、はい、なんだろう、漫画を読んで結構思ったことが、まあ、最近ありましてですね。
はい、はい。
スパイファミリーってあるじゃないですか。
ありますね。う
ん。まあ、アニメも2期やってる最中なんかな？終わったんかな？ちょっとわかんないけど。
うん、うん。
まあ、2期もやってるぐらいには人気が出ている。
はい、はい。
で、まあ、結構好きで、一応、全巻私も揃えて読んではいるんですけども、
はい、
はい。ガイドブックみたいなものがありまして。
はい、はい。
で、それを読んだんですよ。ただ、ちょっと残念だなって思ったことがありまして。
お、
結構その、重要人物、まあメインには描かれないけど、例えばその所属している組織の上の人とか、敵対する組織の、まあ、割と偉そうな人、に対してはあんまりフルネームが当てられてなかったんですよ。結構こいつ頻繁に出てるけど名前ないの、はい、まあ、名前、そう、名前がない、役職だけとかそういう人もいて、
はいはい、
もうなんかあんまり世界観がこう作り込まれてないんだなみたいなのがありまして、個人的には結構そういうのを楽しみにして、そのガイドブックとかを買う派なんで。
ああ、
なるほどね。
世界観を。
そうそうそうそうそう。
はい。
で、それが結構残念やなと思って、まあ、いろいろ調べたらですね、まあ、割とこの作者さんが、
はい、
思い入れがそこまでなさそうだなっていうのが、読んで、いろんな、その対談とか読んでて、
はい。
結構出てまして。
はいはい。
先生、作品に対してってこと？
まあそうだね。その自分の今作ってる、このスパイファミリーという作品に関して、多分やりたいことではない、っぽいことを言ってるんですね。
はい。それ自分もなんか見たことありますね。
はい。そうです。布石くんは今なんか、そのやりたいことと、その、今実際書いてるもの、みたいなものは一致してます？
ああ、一致、してるような、してないような、
うん、
してないかも。
そこすごいな、うん、無邪気に聞けないな、俺、布石さん。
本当に。
すごい度胸だなと思って今。
いや、別に全然いいですよ。別に、そういうの話すのは別に全然、いいだから、全然話すけど、うん、読んでて楽しいものと、なんか読んでて好きだなって思うものと、
うんうん、
その、これ書きたいなって思うものと、
うんうん、
これなら書けそうって思うものと、
はいはい、
全部バラバラなんですよね。
はいはいはい。だからまだその辺が一致してないというか。
そこら辺の、そうですね。多分重なった部分をさせたら、
うん、
多分、まあ作りやすい感じなんでしょうけど、
うん、
なかなかそうはいかない。
やっぱこう創作をやってると、そういう壁にぶつかることは結構あるような気がしておりまして、その別にプロとかアマとか関係なしに、意外とこういうの作れるんだけど、こういうのを作りたいわけじゃないみたいなね。
はいはい。確かに。
そういうのが結構あって、まあでもプロもそうなんだな、プロっていうか、こう結構売れてる、このスパイファミリーの作者も、そういうとこなんやな、みたいな、そういう感じなんだなっていうのが、
はいはいはい。
なんか一個ちょっと救いみたいなものもあって、で、それをこう。
救いかな、うん、絶望でもある。
まあそうだね。そう、どっちでもある。
救いでもある。売れっ子でさえってこと？
そうそうそうそう。
はいはいはい。
確かに。俺もそれ希望っていうか救いに思えなかったかもしれない。
本当に。
まだそういう見方もあるよね。そういう。うん、
確かに確かに。
なんか自分と同じなんだなって思えたってことでしょ？
そうそうそうそう。別にね、その作りたいものイコール世間が求めるものとはならない。
うん、そうですね。
まあ、それは、まあ、ごく当たり前のことなんやというところ。
うん。
はいはい。
で、そういうのを考えていくと、そう、なんか、こう、偉大な作家っていうのは、3タイプに分かれるなと、こう、なんとなくこう、思ったことがありましてですね。
はいはい。
で、今日まあ、そんな話をちょっとしていきたいなと思っております。
ああ、いいですね。
はい。
痛いです。
ペダラジ。
というわけで、まあ、トークテーマ、クリエイターの3タイプなんですけども。まあ、この3タイプっていうとですね、うん、はい、まあ、皆さん一番馴染み深い、3タイプみたいなのがあると思うんですよ。ポケモンですね。
はい。ポケモン、はい、ああ、はい、はい、はい。
まあ、最初
ポケモン3タイプよりたくさん
あります。まあ、まあ、まあ、はい。そうですね、確かに。でも、
あれじゃない、大木戸先生からもらう3タイプみたいな。
最初のね、最初の3匹と。
そう、五三家と呼ばれる、3タイプですね。
確かにそうですね。
はい。まあ、炎と草と水。まあ、この3タイプ、はい、その作家もこの3タイプに分かれるんじゃないかなと
思ってます、ね。おー、いいね、はい。当てはめてみました。
そうです。当てはめてみました。
はい。はいはいはいはい。
で、まずその炎タイプ。まあ、なんか一番主人公っぽい炎タイプなんですけども。
うん。うん、
まあ、これが、その自分が作りたくて作ってるもんがそのまま、その世間に受け入れられる。
一番幸せなタイプ。
そう、一番幸せなタイプ。多分皆さんがイメージする、はい、その偉大な作家はみんなここだろうみたいな。
はい、ああ、うん、はいはい。
そういう偏見がありそうなタイプ。まあこれは炎タイプ。はい。
はい、
で、次草タイプなんですけど。
はい。
これはもうなんか世間が欲するというよりは、とにかくひたすらたくさんのものを作ってますっていうタイプの人。
ああ、数を打
つ。そう、数。はいはい、生い茂る草木みたいな感じですよ、
ね。はいはいはい。
の草タイプ。
はいはい。
まあめっちゃたくさん作りますみたいな人。
はいはいはい。
で最後に水なんですけど、まあこの水がさっき言ったそのスパイファミリーの作者該当するかなっていうところが、まあ世間が欲するものを理解して、それに合わせてものを作ってる人。
ああ。
まだ冷静
さ。流れに身を任せる的なこと。
まあその、なんだろうね。水って、方円の器に従うっていう、言葉がありまして、だから器に合わせて形を変えれます。う
ん、ああ、なるほどね。
その柔軟性。
利用していく。
そうそうそうそう。はい、それがまあ水に相当するかなというところで、水タイプ、
はいは
い。というわけで、この炎と草と水のタイプ3つ挙げたんですけど、まあ、自分の中でこの人はここだなっていう、なんとなく当てはめが、当てはめした上で今、はい、お話ししてるんですけど、はい、まあ、せっかくなんでね、この人って、その作家の名前言いますんで、どのタイプかっていうのを、はい、まあ、私と一致するかみたいな確認の意味も込めてちょっと答えていただきたい
な。なるほど。
はい。準備はよろしいでしょうか。
はい。
はい。
じゃあまず一つ目、ハリーポッターシリーズで有名な J.K. ローリングさん。この方はどのタイプになると思います？
むず。考えてないもんだね。その人が何を考えて創作してるかなんて。
うん、
なんか、炎な気しますけどね。
布石君は炎。
はい。
ああ、あれどうだろうな。
あんまり読んでない。読んでないからわかんないな。うん、
なんか、いや、あの人ってずっと、なんか売れない時に、喫茶店でコーヒー一杯で粘って書きまくってたみたいな話を聞いたことがあるのと、あと結末はすでに決めてあって金庫に保管してあるみたいなところから言うと、うん、なんか水じゃないんだろうなみたいな、
うんうんうん、
その世間が求める結末を用意するんじゃなくて、自分が書きたい着地点がすでにあってそれに向かってるみたいなことを思うと炎なんかなって思いました、
はい、
完璧な推理じゃないですか、それも正解だ。
これでもさ、正解とか別に有真根さんが言ったから、
そうそう、俺が勝手に言ってるだけだから、そうそうそうそう、
ない
決してそういうわけじゃない
けどさ、いやちょっと答え合わせしたいですね。
はい、まあはい、もちろんこれは炎タイプになります。というの
もちろんなんだ。
まず J.K. ローリングって他の作品ってほぼ出版してないんですよ。このハリー・ポッターシリーズかそのユニバース、そこの世界観の中で起きてる、
はいはいはい、
物語以外は。ほぼ出版してないんですよ。
で
しかも、その作ったものに関しては、思いついたものをずっと書き留めてた。その売れなかった時期、カフェで書いてたっていう話も、もう書きたいものは、があって、それをずっと書いてたっていう感じなんですよ。
へ、
なんか恋人のいるところに、その電車移動してるときに、その、まあ、電車に乗って、その魔法学校へ入学しに行くみたいな話を思いついたらしくてですね。で、ずっとそれを書き続けてた。書き溜めていたと。いうところ。だからこれはもうなんか、多くの作品を作り出すというよりは一つの世界をひたすら作り込んだみたいなところで、炎タイプなのかなと 思いました
ね。なるほど。
はい、おお。なんか納得しちゃったな。
よかった。よかった。これで、いやでもさ、みたいに言われたらちょっと困るな、と思って。
この流れです。
まあ、じゃあ次のところ行きましょう。次の方行きましょうか。次、はい、まあ、漫画家の、まあ、一番有名な人、手塚治虫。
あ
の人と全部揃ってそうじゃないですか。
まあね、うん。まあ、うん、そう。そこはね、ちょっと思った。あえて言うならこれかな、みたいな。
あえて言うなら、なんだろう。あえて言うなら、炎うん、いや、水、うん、いや、草わかんない。
わかんない。
むずいな。うん、
草じゃね？
ほう。
草か。
すぐ死んだし。
すぐ死んだし。
すぐ死ぬと草なんですか？
草タイプそういうイメージなの？
いや、なんか、
うん、
かなりの数の作品を世に残してる、
うん、
じゃん。
うん、
だから。
はいはい、
確かに。いや、自分も、確かにそれ聞いて、自分も草な気がしてきました。うん、草ですね。作品の幅が広いですよね。
うん、
ああ、そう。
ギャグも書けるし、シリアスも書けるし、うん、なんかラブコメも書ければ、バトルも書くぜ、みたいな、
うん。
うん。全部やるみたいな、うん。
そうですね。もう、大正解です。手塚治虫は私は草タイプだと思ってます。
はい、ああ。
というのもね、そう、
はい、
漫画原稿、何枚書いたと思います？手塚治虫。漫画の原稿。
まあ、いっぱい書いてますよね。
そうそう。
マジで狙いに行くと1万枚。
はい、はい、はい、1万枚。計は何枚だと思います？
はい、1万って言おうと思ったけど。う
ん、言われちゃったね。
じゃあ、10万枚で。
ああ、なるほど、はい。正解はですね、15万枚と言われてます。
おお。
うわー。自分の生涯、今までに書いた漫画のページ、多分、500もいってないですよね、多分。
はぁ。やっぱ、もう伝説級の漫画家はもうレベルが違う。
伝説。
すごいね。60歳で亡くなってるんだもんね、手塚治虫は。
結構早い。
書きすぎですよ、多分。漫画の書きすぎですね。うん、
で、まあ、手塚治虫単体ではないんですけど、アニメも70作作ってます。
あ、そんなに書いてるんですか、すごいな。
うん、だからもうなんか、
呼吸ですよね。
うん、そう。
うん。
だからまあ、病床でね、入院中でも仕事をさせてくれと、鉛筆を握らせようとしてた。鉛筆をずっと探してたみたいなエピソードなんかもあります。
ああ。
はい。
まあ、すごいな。はい、モチベなんだのか聞いてみたいですよ、
ね。う
ん、
そうだね。
あんのかな、そんなインタビュー。モチベなんですか、
うん、
確かに。聞いてみたい。
そうだね。
聞いてみたいです。
うん。
ちょっと探したら面白そうです。じゃあ、続きまして、次の作家の名前を行きましょう。画家、パブロ・ピカソ。
ピカソ、水ですよね。確か。
水。
はい。あの人、なんか、何でもなんか求められるものを書いて、たくさんお金儲けしようとしてたみたいな話をなんかで聞いたことが
ある。へぇ。
ブルーピリオとかなんかで言ってました。
なんか、キュビズムって、そんな世間に求められてやったイメージがなかったから、炎で。
あ、
はい。なんか初めて意見が割れましたね。
初めて言われ
る、はい。炎と水で分かれましたけど、これ私が思うのは、これ草タイプなんですよ。
おー、みんなバラバラですね。みんなバラバラ。いいですね。
で、まず水タイプの部分に関しては、なんとなく、ゲルニカなんかは完全に戦争批判なんで、まあ、世間が求めてるか、まあ、と言われると、結構、微妙なラインを攻めてる。空爆の批判だから、その空爆した側を批判することになるという部分もあって、なかなか、
はい。
その世間一般に求められるものを自分を曲げてこうやってるイメージがあまり湧かないというところで、ちょっと水タイプは除外かなと、個人的には思っております。
なるほど。 え、その水タイプ、ああ、まあそっか。水タイプって自分を曲げるところまで入るんですか？
まあそこもちょっと言い方が難しい、ちょっと今悪い言い方をしてしまったんですけど、ただその柔軟
な。まあまあでも、ニュアンスとしてですね。はいはい。はいはい。そうすると確かに。そこまで、芸術家の時点で、そこは確かに、そこまではしないもんな。うん、
で、はいはいはい、で、書いた点数なんですけど、まあ、さっきのちょっと手塚治虫の枚数が異常すぎたんですけど、ピカソ自体も絵画を1万点書いてます。うん、あの絵画だからちゃんと絵の具で、
ね、
あの、キャンバスに。で、中にはゲルニカなんていうめっちゃでっかい絵画もありますから。だからそういう、で、さらに、あの、本の挿絵、だからさっき言ったその、売ったろうみたいなので書いてた挿絵に関しては3万点書いてます。
ああ。
だからめたくそいろんなもん書いてるし、で、あと、そう、ピカソって言ったらキュビズムのイメージが強いんですけど、あの、実際キュビズムだけ書いてたわけじゃなくて、はい、いろんななんか時代別で画風をすごい変えてたんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
青の時代とかバラ色の時代とかなんか呼ばれたりするんですけど、何々の時代みたいなね。
うん、
うん。だからもう本当やれることいっぱいやるみたいな感じ。目にした気になったもん全部 やりました。みたいなね。あの、キュビズムの有名な、あの、アビニョンの娘たちっていう絵画なんか、あの辺は、なんかアフリカ彫刻に影響を受けて描いたという話もあります。だからもういろんなもんに影響を受けて、もういろんな出力をしていった結果、あの、まあ、こうなったのかなというところで、私は草タイプかな。
なるほど。
なるほど。
で、大丈夫ですか？それちげえよみたいな感じは。ここはちょっとなんかね、分かれそうな気はするんで。
偉人すぎると、すべてを持ってるから、すべてに該当しそうに感じちゃうけど。
僕はもう確かに入ってるなーって思う。
うん。
けど、確かに。
まあでも、あえて言うならっていうところで、それぞれ、なんか何を、なんか、ピカソじゃなくて、我々がピカソをどう見てるかっていうところが。
ああ、そうだね。確かに。
確かに。
あの、分かって面白いなという感じですね。うん、はい。
だ言い方をだって変えればあれですよね。その時代によって書くものを変えてったっていうのは、
うん、
その水のように時代に合わせて形が変わってったっていう言い方もできるし。できる。
そうね。
そうだね。
ってことですもんね。
痛いところを疲れましたね。
いやいやいや。
じゃあ次の人行きましょうか。
はい。
シャーロック・ホームズシリーズで有名なコナン・ドイル、小説家ですね。この人はどのタイプだと？
あ、水ですね。多分。もう断然水です、ね。
断然水。
私も水ですね。
おお。
まだ出てきてないからです。
なるほど。
それもある。
メタ読み入りましたね。はい。まあ正解はそうです。水ですね。この人は。というのもですね、このシャーロック・ホームズシリーズ本人はそんな書きたくない、あの、作品だったらしいです、これ。
そこまでだったんですね。
まあ、いや、本当は歴史小説を書きたかった、この人、コナン・ドイルは。
あ、そうなんだ。
ええ。もともとそんな気はなかったのに、随分長く書くことになったという、あの、開口のセリフがあります、コナン・ドイルは。
へえ。
あと、友人たちがもっと読みたいとしきりに望むので、書くことを余儀なくされたのだって言ってます。
ああ、求められるから。
そう、求められる。
仕方なく。
そう。まあ、仕方なかったのかは分かんないけど、まあ、
はいはい。
本人はやりたいもんをバシバシ書いたわけではなかったと。で、それが、はいはいはい、あの、バシバシ書いて、それが世間に受け入れられたというわけではなかったと。
鳥山明先生がドラゴンボール書いてたみたいな。
うん。でもそれが、
感じ。
めっちゃ人気になってしまったみたいなね。
はい、はい。
代表作みたいになっちゃった。
もう引くに引けないみたいな。
そう。
それで、次に書いた歴史小説が、微妙だったりでもしたら、
うん、
こんなつまんねえもん書いてないで、とっととシャーロック・ホームズ書けやって、
そう
多分罵声を浴びせられるんですよね。
いや、あのね、シャーロック・ホームズに関しては、ファンがマジでやべえ奴らばっかで、まあ、やべえ奴ばっかで、ちょっと語弊があるな。あの、はい、やばいファンが結構多
かった、シャーロキアン。
そう、シャーロキアンと今も呼ばれてるんですけど、
はい、
あの、
はいはい。
もうコナンドイル自身がもうちょっと終わらせようと思って、だから終わってもうさっさと歴史小説書きたいから、はい、あの、まあ、ホームズとその悪役の、はい、モリアーティ教授が取っ組み合いの末滝壺に落ちました、
はい、
でこれで終わりです、
はいはい、
にしたんだけど、
あの、はい、マジで
そう終わりにしたんです
だから推理小説なのに。
そうそうそう。あの、悪役と相打ちに なりました。ちゃんちゃんで終わらせたら、むちゃくちゃ批判の手紙が届いたらしくて。そう、果てはなんか、コナンドイルへの殺害予告みたいなのもあったぐらいの勢いで。
やば。
やっぱ。
でもそれでももう、それでもしばらく書かなかった。そのコナンドイルは。もうしばらく書かなくて、歴史小説とか書いてて、でもそれもあんま受けなかったもんだから、復活させましたっていう。しばらく行方不明になってたけど、また戻ってきましたみたいな、そういう感じの小説で、シャーロック・ホームズを復活させました。
なるほど。うん、
いや、だから、
再結成繰り返すバンドみたいな。
確かに、確かに。
確かに。
解散しては再結成する。周りがみんな望んでるからみたいなね。
うんうん、向井修徳も、タワマン買いたくなったらまたやりますわって言ってたから
ね。そうだね。
ナンバーガール解散、あの、再解散するときに、差し子すぎのタワーマンション買いたくなったら、またやりますわ、つって、うん。
実際お金欲しいから再結成した、みたいなことも言ってたしね。
うん。
まあ、その水タイプの極地はコナンドイルだな、と私は思ってます。はい。炎タイプ他にも、まあ、個人的に、この人は外せねえなっていう、あの、小田栄一郎なんかも炎タイプだな、と。
ああ、炎ですね。
うん、
多分、わかんないけど。
インタビューかなんかで、もう中学生ぐらいの頃から海賊の漫画描きたいっていうふうに思ってたらしくてですね。で、それがこの、今、このワンピースとして、もう世界中で読まれている作品になっております。
すごい。
でもこれはもうまさに炎タイプ。なんかそう。だから、小田栄一郎自身他の作品ってほぼない。短編集ぐらいしか、ないんですよ、出版されてるものに関しては。
確かに知らないな。
うん、だからもうこの一点集中、もう本当にまさに、なんかこう、一発ぶちかます炎タイプみたいなイメージがぴったりくるなっていうのがありまして。
連載一作目で売れたってことですよね。
そうそうそうそうそう。
すごいな。
まあ、漫画自体は書いていたらしいんだけど、でもまあ、このぶち当て方がやっぱ異次元というか。
確かに。うん、
あと、で他も、まあ、あの、草タイプなんかも結構いろんな人いるなと思ってて、あの、
はい、
小説家の星新一という人がいまして、ショートショート、まあ、あの、小編と呼ばれる、一番、まあ、短い、あの、タイプの小説を書いてる、
はい。
まあ、SF の短編小説家がいまして、
うんうん、あ、はい。
で、これはもう1000編以上書いてます、小説。
はい。
まあ、一個一個短いから、あの、なかなかまあ、単純な比較は難しいんですけど、1000編以上
すごいですよね、うん、いやすごいよ、すごいっすよね、うん、すごい、そんなアイデアが尽きないですよね、うん、
で逆にね、水タイプって意外とね、こう上げにくいなってところがあって、まあ、やっぱなんか作品に思い入れがないですみたいな話はあんまりしないのかなっていうところもあって、
はいはい、
あともう一個、そのこの水タイプ得意だとなんかプロデュース業の方に移行していくんかなみたいなところがありまして。
ああ、確かに。
なるほど、
うん。
はいはいはい。え、クリストファー・ノーランはどこに入るんですか、ね、
ああ、ノーランか。ノーランか。
入れるとしたら。
個人的には炎じゃねえかなとは思うんだけどな。
あ、炎。
え、どうですか、
確かに。自分も、炎かな、この中だったら炎かもしれないですね。あれとか見ましたか、オッペンハイマー。
あ、見ましたよ、昨日。
見ました、
見ました、昨日。でも、あの、布石くんのオッペンハイマー感想配信を、
あ、はい、
物語を鑑賞する上での、あの、ガイドとして使わせていただきました。
はいはい。え、あれガイドになりました。
うん、あ、いや、かなりなんか。
あ、マジですか。
うん、
自分、あれ聞き返したときに、なんか、俺、オッペンハイマーのこと、あの映画のこと、なんか世界系として見てるなって思ったんですよね。あ、なんか、
世界、
その前に世界系の話してたからっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
なんか原爆を作るっていう壮大な話もなんか結局
は
なんか人間関係のなんか 小さな話の中に押し込められていく感じっていうのが、
はいはいはいはい、はい。
そのしょうもなさも含めて、あ、これ世界系だわ、みたいな。
うん、あ、でもちょっと世界系っていう表現ではないけど似たようには思ったかも。
はいはい、
なんか、インターステラーとかも同じで、
はい、
その世界を動かす出来事が起きてるんだけど、はい、オッペンハイマーの作中でも、はい、インターステラーでも地球を、はいはい、人類を救うための話じゃん、
うんうん、
めっちゃなんか難しい話してんのに人 の感情ががっつり乗ってくるっていう、そこに、
ああ確かに、
なんかそこの対比がなんかインターステラーも思い出したんだよね。
インターステラー親子ですもんね。確かに、
そうそうそう、親子だし、なんか移住先を見つけるみたいなストーリーが一番あるんだけど、はい、あのここはもう行っても救いがないだろうみたいな星にあえて行こうとしたりとか、なぜなら先に旅立った恋人がその星に調査に行っていて、
あ、そんなシーンあったっ
け。そう、会いに行きたい、会いに、でもあれ結局
世界系だ。
そう、いやだから世界の物事を決める話がなんか個人のそういう心情で動いちゃうみたいなのは、
はい、
全てが世界系なんじゃない、だから世界系しか存在しないんじゃない、
しないのかもしれない、この世は実は世界系なのかもしれない。
そうなのではと思った。だってインターステラーもその恋人に会いたいけど救いがないからこっちの星にしましょうつって選んだところが何の救いもない星で、
はいはい、
実はその行っても意味ないよねって言ってたところが、
あ、そうだ、
あの実は人間の移住先として最適だったみたいな、
はいはいはい、
その伏線を最後にノーランが入れてるじゃん、
はいはいはい、
だから世界系雑だけど
世界系です。超 雑な言葉のまとめ方をしてるけど、
うん、
便宜上世界系ですね。
世界系だと思って。
確かにそうですよね。
うん、そういう意味だと俺、うん、炎かな。
この中だったら確かに、
なんかオッペンハイマーとかある種アメリカへのカウンターに感じるっていうか、
うん、
敵国をやっつけてカタルシスみたいな映画作品多かったんじゃない、あえてこのタイミングで原爆触れるんやみたいな、しかも賛美じゃない書き方で触れるんやって、水だったでやんないだろうなって思う。
そうだね、うん、少なくとも水ではねえなっていうのはね、
うん、でそんなに作品数も多くなくないあの人、
うん、そうだね、いっぱい作ってるわけじゃない、
うん、
確かに、
まあそうだね、なんか確かに消去法的な感じだね、炎タイプ。
うん、うん。
なんか聞いた話だと、なんだっけ、あの、ダークナイトは、本当は撮りたい映画あったけど、はいはいはい、予算引っ張るために、その、バットマンっていう人気のブランドを使って、
お
はいはいはい。
で、中身はやりたいように、表現はやらせてもらうみたいな。
うん、
なるほど。っていう話は聞いたことあります。はいはい、
うん、
で。その狡猾さがある炎タイプみたいな感じ。
うん。
うん。確かにな。いや、わかんないんだけど、
うん、
エンタメとしてどうやったら成り立つかめっちゃ計算されてるなって勝手に思っちゃって。
はいはいはい。
確かに。
そういう意味だと、まあなんか、まだ水とは言い切れない。
水とは言い切れない。
うん
うん、計算はめっちゃしてる感じがしますよ、
うん
うん、今思ったんですけど、
はい、
なんか自分がクリエイターを3タイプに分けるとしたらっていうのも思ったんですけど、
う
ん、
お面白いね、
発表してみてもいいですか。
はい、どうぞ。
いや、今さっき K さんがアメリカに対してカウンターを打ちたかったんだよなみたいな話を聞いて思ったんですけど、
うん、
あの王道か、うん、逆張りか独自路線の3つみたいな。
はいはいはい、はい、
分け方、
うん、
もあるかなみたいな、
う
ん、
できそうだね。
そういう分け方もできそうですね、
うん、
王道タイプ、クリストファー・ノーランは逆張りタイプ、
うん、まあ、でもなんか独自路線の雰囲気もあるけど、なんとなくノーラン、
あー、
これあるかな、んかいつ測るかで変わりそうだからな。
そうだね、確かに
確かに、その時によって変わりますよね、うん、多分
なんか流行ってる5年後お前らまだ続けてるかみたいなところな気はするけど、
うん、うんうん、
あと独自路線でやってったのがなんか王道化するみたいなのがあるかもしれない。
あ、そうそうそう、それを言いたくて、まさに、そう、
はい、うん、確かに確かに、独自路線で本当に成功してる人って、
うん、
同業者から多分めちゃくちゃ憧れられるんですよ、きっと。
うん、
革新的なことを始める人だから、
うん、
確かに
今無理やり三択にするために、
うん、
王道逆張り独自路線ってしたけど本当は王道と逆張りの二択でいい。
ああ、なるほどね
確かに確かに、ね、いやでもなんかその三タイプそうだなと思ったのは、
うん、
王道とかカウンターってそのメインストリームありきの考え方だけど、
うん、
そういうのを気にせず一定の大きさのコミュニティを維持し続けてる独自なカルチャーも絶対あるはずで、
そうなんですよ、
時代に影響されない、
うん、
確かに
とか思った、
はい、漫画とかだとやっぱなんかもう商業とか行くと、
うん、
独自路線ってほぼないんですけど、
うんうん、
このアマチュアというかあの同人作家とかの、うん、ここまで多分覗くと、本当に、そんなに対して売る気もなくて、
うん、
うん、
あの、自分のために結構ほぼ書いてる感じみたいなところもあって、
うん、
だけど、なんかものすごい独自の世界観が出てる作品を書き続けてる作家さんとか、いるんですよね。
うん、
多分、そう、それは、なんか、なんだろう、普通に、生活している人の目にはほとんど止まらないんですけど、
うん、
はいはいはいはい、
ただそういう独自でやってるっていう、そう人たちもいる、
うん、
なんか王道とカウンターはどっちもそのバトってるんですよね、
うん、
バトってるっていうと、
ね、お互いを意識してるというかね、
そうそうですね、
うんうんうんうん、
どっちもそのお互いのことを意識して、そうなんか高みというか、まあ、商業に乗ったりとかしてるのは大体そのどっちかだと思う、
うん、
その螺旋から降りたところにいるのが独自路線みたいなイメージかもしれない。
うん、うん、うん、うん。多分観測できてないんだろうな、うん、したことないんだろうな、きっと。
なんか、そう、細かいけど、総数で言ったら独自路線の方が多そうだね、なんとなくそうなる。
あ、そうかもしれないですね。
うんうん、まあそうね、グラフでその他が一番大きくなるのと同じで、
確かに受けることを別あんまり意識してないっていうか、
布石くんはどのタイプなんです、その王道逆張り独自路線だと。
逆張りですね。
ああなるほど、
自分は、
はい
はい、はい、
おお、かっこいい、それ言えるの、
うん、
これ、恥ずかしいんですけど
。そう。そうかな。
ただ逆張りのオタクなだけですか。
いや、それ言えない、言えるのいいな。
いや、でも王道って言えないですもん。逆に。
ああ、
自分の作品が。はい、はい。とても王道とは言えない。独自路線ともとても言えない。
なるほど。
多分。隣の芝はの理論なのかもしれないですけど。
うん。
でも打ちたくなりませんか？カウンター。
ああ、まあ、確かに。なんかちょっと違うことしてえな、みたいなのは、あるな。
ありますよね。
うん。
それがちゃんと形になるかどうかは別として。
うん。
うん。
カウンターを打ちたいと。
ただ俺はなんかメイン王道でやりそうな気がする。メイン王道なのか、いや、わかんないな。どっちだ。
ああ、確かに。有真さんは確かに、必ずしも、逆張りってわけじゃない、
うん。なんか王道の中にちょっと逆張り入れたいな、みたいなひねくれ方をしてる気がする。自分は。
ああ、なるほど、なるほど。
でも全面逆張りはちょっと俺もできない気がするな。
ああ、うん、はいはいはい。で逆張りってでもそう、逆張りをするからには、
うん、
あの、それ以外のところは徹底的にその、なんだろう、読んでくれる人に楽しんでもらえるように、
うん、
そのちゃんとエンタメしてかなきゃなって思うんですよね。ノーランも自分とノーラン同列に語るのおこがましいですけど、なんか考え方は近いような気してて。
おー、なるほど。
話自体はだいぶ逆張りだし、とっつきにくいことをしてるんですけど、その代わりそのエンタメとして成立させるための計算とかはなんかめちゃくちゃ綿密に考えて作って組んでるなっていう感じが。
うん。じゃあ布石君も結構綿密に考えてるんや。
言うの恥ずかしいですけど、
うん、
でも相当綿密に考えて作りましたね。
いいです。
前の作品とかは。
うん。
元々ってかなんか空中分解しちゃうんですよね。なんか。
うん。
作品として成立しないというか。なんか、結構、今、完成した時点でも結構怪しいと思ってるんですけど。
おー、なるほど。
もともともっとバラバラだったものを、頑張って、計算であそこまで持ってったんですけど、
うん、
ここまでしか持ってけなかったな、みたいな。気があります。
なるほど。
うん。
いやまあぜひね、今後、薬石くんは炎タイプ、もしくは草タイプ、水タイプ、どれかだよね、みたいな感じに、話せるぐらいに、ぜひなっていただければなと。
確かに。
すごい無茶言ってんな。
言ったらいいですね。
まあまあまあ。
うん、でも、まあ、でも、絶対に草ではないなっていうことだけは、確信をしてます。
なるほど。
そんなにたくさん書けない。
うん、まあそうね。もういや、まあ、上げた人たちが異次元すぎるっていうのはね、正直あるから。
確かに。
うん、
異次元だよな。
異次元だよね。まあまあまあ、この辺をね、やっぱ、なんでしょう、見習っていきたいなと、私も思っております
ので。そうですね。
はい。
はい。有真根さんは何タイプになりたいとかあるんですか、うん、
いや、もうなんか、できたら草になりたいけど、ちょっともう、そこまでは、行ってないなって感じだよね。
はいはいはい。
何でもかんでもいっぱい作るぞみたいな感じでは
い
きたいけど、いいうん、
はいはい、
1万点は作れない気がするみたいなね。
そうですね、
うん、でも多分この中で慣れるとしたら多分草のような気がするんで、個人的には。
ああ、ええー、そうなんだ。
まあ慣れるか分からんけどっていう。
はいはいはい、うん、でも別に分類だからなってはいるんじゃないですか。なんか、
どうなんだ
ろう、ね。どれかって、
うん、まあ、漏れてる可能性もあるしね。この炎と草と水だけじゃ、表現しきれてない可能性も、まあ、ありますんで。
はいはいはい。
まあまあ。
雷ポケモンとかもいますしね。
そうそうそう。
いっぱい人気
か。格闘タイプとかもいるから。
はい、うん、格闘タイプとかもいますしね。確かに。
ただね、死後評価される人はゴーストタイプなんじゃないかなと。
ゴーストタイプ。
ゴーストタイプ。ゴッホとかね。生きてる間評価されない人はゴーストタイプ。
そういうこと。
そういうこと。
今一瞬真面目に考えようとしちゃいました。
全然、そんな、炎草水ほど、真面目ではないです。はい。
なるほど。
そうそうそう。フランツ・シューベルト、魔王の作曲者なんかもゴーストタイプ。
はい、
早死にしたんでね。評価される前に死んじゃった。
ああ、うん、もったいない。
もったいない。
もったいないですね。
まあそんな感じで、まあお互いというかみんな、この3人でね、それぞれ創作に打ち込んでいければなというところを思ってますんで。はい。
はい。はい、頑張ります。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
というわけで、クリエイターの3タイプのお話でした。
ペダラチックラジオ。
というわけで、布石くんをお迎えしてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
はい。いろいろ喋れて楽しかったです。
ありがとうございます。
今日の この収録今もう時間すごいですよね。5時間48分喋ってますね。
はい。
いや、収録するまでダベりすぎなんだ。
そうそうそう。
さっさと撮りゃよかった、
ね、ずっと喋り続けましたね。
そっちの方が3人ともよく喋ってたしね。
そうだね。
弾んでたかもしれないですね。
2時間ぐらいは本当におしゃべりタイムでしたから。
しゃべり楽しかったな、
うん、なんかそれをそのままパッケージして配信できたらいいんだけどね、本当はね。
まあね。う
ん、
ああ、確かに。
まあ、
いや、でも、関くん、はい、またすぐ来てほしいっすね。
いや、呼んでいただけたら、本当にすぐにでもまた、入れますので。
ありがとうございます。
命令とあらば。
命令
とあらば。あ、マジで。すぐ。
じゃあ、すぐ呼ぶ。次の収録も呼びましょうか。
ちょっと言われたら、行きます、
ね。一人で配信してるじゃんね。
あ、はい。たまに、喋ってます。うん、はい。
一人で喋るの飽きたら。
あ、はい。
来てください。
そうそう。うん、
はい。3人いると、だいぶ、心強いというか。
そうね。
安心感が違いますね。
いや、こちらとしても、一人増えるだけでこんなに楽かという感じですけど。
3って安定するんですね。
3、いいのでは？って感じですけど。
はい。
はい。はい、また来てください。
また来てください。
はい、ありがとうございます。はい。
というわけで、エズ・アリマネと、
ケイト、
素敵でした。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。